主イエスキリストが十字架につけられたことを伝える聖書の記事を読みました。主イエスというお方が十字架につけられて殺されたということ、これは信仰のあるなしにかかわらず多くの人に知られていることだと思います。けれどもどうしてそんなことが起こったか、なぜイエス様ともあろうお方が十字架につけられなければならなかったか、これは考え始めるとそう簡単には理解できないような大変難しいものがあるだろうと思います。で、十字架というのは一方から言えば大変残酷な処刑の方法でありました。で、その処刑の方法について丁寧に考え始めるとちょっと気の弱い人はそれだけでも気分が悪くなってしまうかもしれません。で、しかしそういうところで私どもがよく覚えていなければならないことは、新約聖書のいずれの文書も十字架というものがどんなに残酷な処刑の方法であったかということを語ることは一切ありません。主イエスがどんなにきつい肉体的な痛みに耐えておられたかということに新約聖書を伝えた人たちは誰も関心を持ちませんでした。それは私どもの救いには何の関係もないことだからです。で、そうではなくて聖書がどこででも深い関心を持っているのはどうして主イエスは十字架につけられたのかと、なぜそういうことが起こったか、で、このどうして主は十字架にといった時のどうしてという言葉にはおそらく大体2つの意味があると思います。で、一つのどうしてというのは、なぜ人々はここまでイエスを憎んだのかと、どうして人々は主イエスを十字架につけるなんていうことをやってしまったのかと。しかしもう一つのどうしてという言葉の意味は、何のために主イエスは十字架につけられたのかと。主が十字架につけられたのは明らかに明確な一つの目的があったのであって、しかし主イエスは何のために、誰のために十字架につけられたのかと、どういう目的でと、何のためにと、それはもう少し露骨な言い方をすれば、主の十字架によってこの私にとってどういういいことがあったのかと、そういう方も許されるだろうと思います。で、主の十字架によってどんないいことがあったかという言い方はちょっと露骨かもしれませんけれども、例えばこれを逆に考えて、主が十字架につけられたけれども何のいいこともなかったということだったらどうでしょう。主の十字架は私には何のいいこともなかったと、何の影響も与えなかったと、何の関係もなかったと、もしそうだとするならばこんなに虚しいことはないだろうと思います。で、主イエスが十字架につけられたのは結局のところこの私のためなのであって、もっと言えばこの私の利益のためなのであって、そのことが本当によく分からなければ信仰はいつまでたっても分からないだろうと思いますし、実はそのところが一番難しいんで、そこで私どもは何度でも最初の問いに戻るんです。どうして主イエスは十字架につけられたんだろうか、なぜこんなことが起こらなければならなかったんだろうか、何のために、誰のために、主イエスの十字架によってこの私の身の上に一体何が起こったんだろうと。で、私のようなものがここに立ってお話をするとこも 結局のところこの一つのことに尽きるのであります。伝道者パウロはコリントの信徒への手紙1の第2章においてイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと、そのように申しました。伝道者が語るべきこと、教会が知るべきことというのはキリストの十字架以外にないと。でそういう時にしかし一つの誘惑があることも事実です。それこそ少し露骨な話をすることになるかもしれませんけれども、私が皆さんの前に立って説教すると、ことに十字架の話をするという時に先ほど一つの誘惑があるという言い方をいたしましたが、その誘惑っていうのは要するに少しでもいい話をしてみせたいんです、私は。でそしておそらく皆さんも毎週牧師の説教に耳を傾けながら、やっぱりいい話を聞きたいと。そのいい話って一体何だろうと。例えば説教によって励まされたいと、慰められたいと、自分の生活を整えたいと、少しでも良い人間になりたい、自分の生活を良くしたい、生活の力を与えられたいといろんな言い方があるでしょう。でもちろん私もこういうところに立ちながら皆さんの生活の何の役にも立たない言葉じゃしょうがないんで、やっぱり皆さんを励ますような言葉、慰めるような言葉、皆さんの生活の力になるような言葉を語りたいと。でそのこと自体は何も間違っていないだろうと思いますけれども、そこで誘惑があるっていうのは、例えば今朝十字架につけられたイエス・キリストのことを聖書から読みました。人々から散々バカにされ、侮辱され、罵られ、あざ笑われ、けれどもただそれだけ、ただそれだけのイエス様の話をするだけじゃみんなの生活の力になるような言葉にはなりにくいなと。もうちょっとなんか気の利いた話をして、皆さんのいろんな悩みや悲しみに応えるような話をしないと、そういう話をしないと説教者としての人気も落ちるだろうなんていうことまで考え始めたら、それはやっぱり説教者としての堕落であり、そういう誘惑がしかし確かにあるだろうということは容易に理解していただけるだろうと思います。けれどもそういうことを考えるときに私どもがよく理解していなければならないことは、もう一度申します、どうして主イエスは十字架につけられたんでしょうか。それは非常に単純なことで、この主イエスのもたらしたものが人々の期待に何ら答えるものではなかったからでしかないのです。なんだこの役立たずと。現に主イエスはここでもそのように罵られておられます。39節以下にこう書いてあります。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し3日で建てるもの、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りて来いと、そういうんであります。でその後にもいろいろともっとひどい罵りの言葉が続きますけれども、結局は同じことであります。神の子だってなと、だったら自分を救えと、十字架から降りて来い。けれどもそんなこともできない救い主、何の役にも立ちやしないと、誰の役にも立ちやしないと、悔しかったら十字架から降りてこいよ、けれどもそんな簡単なこともできない救い主なんか死んでしまえと、そう言われておられるのです。で私どもの信仰生活というのはこの キリストの十字架によって救われて生きる生活です。しかし救われて生きるって何がどう救われるんでしょうか。生きる力を与えられたい、自分の生活を良くしたい、そのために神様はこうしてください、ああしてくださいと、私どもはいろんなことを神様に願うんですけれども、そういう私どもの願いを実は一番象徴的に言い表した言葉が、実はこの十字架から降りてこいというこの言葉であったのではないでしょうか。ところが主はそのような人々の期待に一切お答えにはならなかったというのです。で、十字架から降りてこいという人々の願いはきっといろんな形を取るだろうと思います。病気を治してほしいとか、経済的な悩みを助けてほしいとか、新型のウイルスを何とかしてほしいとか、もっと高尚な願いだってあるでしょう。社会を良くしてほしいと、人々の心を良くしてほしいと、そういうことを願って、どうか神様あなたの力を見せてくださいと真剣に祈っている私どもの前に、もしもそういう私どもの前にこの21世紀の日本に同じような姿で主イエスがもう一度現れたら、やっぱり私どもだってこのお方をもう一度十字架につけて、十字架から降りてこいよと、そういうことを言うのではないでしょうか。なんだこの役立たず、神の子なら自分くらい救ってみろよ、そして十字架から降りてこいよ、もしそうしたら信じてやったっていいんだぞと。けれども主イエスは最後まで彼らが信じやすくなるようなことを一つもなさいませんでした。何の奇跡も見せてはくださいませんでした。そしてそういう主イエスのことを人々はこれでもかという残酷さでもっていじめ抜いたのだというのです。どうしてそんなことが起こったんでしょうか。何のためにそういうことが起こったんでしょうか。で、このような人々のあざけりというのは、実は主イエスにとって決して痛くも痒くもないようなものではありませんでした。むしろ私はこう思う。十字架から降りてこいと主が言われたとき、主はむしろ一番痛いところをつかれた。それを言われるのが一番つらいと思われたに違いないと、そう思うのであります。なぜかと言いますと、このことが起こったほんの数時間前には主イエスご自身がゲツセマネと呼ばれるあの場所で徹夜の祈りをなさって、神よ、どうか十字架だけは勘弁してくださいと三度同じ言葉で祈られたと聖書に書いてあります。この三度という数字は聖書によく出てきますけれども、それは要するに完全に祈り切ったということであります。ペトロが三度主イエスのことを知らないなんて言ったなんていう記事を思い出す方もあると思いますが、それも完全に主イエスとの縁を切ったということであります。で、ここで主イエスは、あそこで主イエスはどうか十字架だけはと三度完全に祈り切った。父よ、御心ならば私は十字架につきますけれども、できることならやっぱり勘弁してもらえませんかと。 で、その主イエスの祈りは来週読みます。私の神よ、どうして私をお見捨てになったのですかという最後の叫びに至るのであります。何度でも申しますが、主イエスは超然と悟りの境地で何にも痛くも痒くもないという思いで十字架につけられておられたのではないのです。そうではなくて、神様、私を見捨てないでください、できることなら今すぐにでも十字架から下ろしてくださいと。ヘブライ人への手紙第5章には、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら祈りと願いを捧げたと書いてあります。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、そんな祈りをなさった主イエスが、ここでは人々から十字架から降りてこいよとあざけられている。そして彼らのあざけりは、実は内容的には主のゲツセマネの祈りと見事に重なるものでありました。だから十字架から降りてこいという人々の罵りは、主イエスにとってはそこを突かれるのが一番痛いと。その通り、自分はまさにそのことを三度父なる神に祈り切ったんだ。今でも人間としての思いから言えば、すぐにでも十字架から降りてやりたい。けれども御子イエスは父なる神に対する従順のゆえに、その十字架の苦しみを最後の一滴まで舐め尽くされたのであります。私の神よ、どうして私を見捨てになったのですかと、そこまでいかなければならなかったのであります。それは主イエスにとりましてはまさに不条理の極みであります。どうしてそんなことが起こらなければならなかったんでしょうか。けれども、そこでもう一度、十字架から降りてこいといった人々の心を丁寧に解きほぐしてみたいと思うのです。十字架から降りてこいというのは、もちろん人々は表面的には悪ふざけでそういうことを言ったんでしょう。けれども、この十字架から降りてきてくださいよというのは、実はやっぱり神の救いをどこかで待ち望んでいる私どもの声でもあったのであります。神様、どうかお願いですから、あなたの力を今見せてくださいよ、私を見捨てないでくださいよと、神の力をどこかで待ち望んでいる。しかもこの人々は同時に、そんな神の助けなんかないと絶望してしまっております。その神なんかいないという絶望をたった一人で担い切ってくださったのが主イエスであると、そのことに気づかされます。人間というのは本当に愚かなもので、いつもどこかで神様に期待しているんです。神の奇跡が起こらないかとどこかでいつも待ってるんです。苦しいことに出会うたんびに、神様助けてください、見捨てないでくださいと、神の奇跡を願うくせに、実は最初から神様なんか信じちゃいない、絶望しているんです。 いつもどこかで神に期待しながら、しかも同時に絶望していると。そういううまい日本語が見つからないのですが、アンビバレントな矛盾した感情を持つ私ども人間の前に本物の神が現れた。ところがその本物の神というのは、ただ十字架につけられておられるだけの神であったというときに、人々は考えられないほどの残酷さをむき出しにいたしました。なんだよ神の子って、何なんだよ救い主って、十字架から降りてこいよ、そのぐらい簡単にできないのか。けれども主イエスにとって本当の奇跡って何だったんでしょうか。十字架から降りてくることが主イエスにとっての本当の奇跡だったんでしょうか。もしあそこで主が十字架から降りてこられたら、私どもの救いはなかったのであります。有名な魔術師にはなったかもしれない、ちょっとした教祖にはなったかもしれない、けれどもあそこで主が十字架から降りてこられたから来られたら、私どもの救いはなかったのであります。むしろ主イエスが最後の一滴までその苦しみと絶望をなめ尽くされたからこそ、主の死は私どもの身代わりの死になったし、だからこそ主イエスの絶望は、主イエスのその絶望を経た復活は、私どもの知るどんな絶望にも勝つ神の勝利の印となったのであります。そのためにしかし主イエスはどうしてもここで完全な絶望を味わわなければならなかったのであります。この方の苦しみこそ私どもに与えられた神の救いの印である、とそのことを伝えるためにマタイは27節以下でもう一つこのようなエピソードを伝えています。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて行き、部隊の全員をイエスの周りに集めたと。で、そして言ってみれば王様ごっこのようなことをしたというのです。お前ユダヤ人の王様だってなと、王様だったら敬意を表して全部隊を集めなきゃいかんと。で、ここで部隊の全員をイエスの周りに集めたと言われるのは、だいたい5、600人であったと言われます。この教会堂にも入りきらないほどの屈強な男たちが5、600人集まって、何をしたかというと、たった一人の傷だらけの男をからかうためだけにその兵士たちが集められたというのです。そして28節以下、イエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着せ、茨で冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせてその前にひざまずき、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱した。また唾を吐きかけ足の棒を取り上げて頭を叩き続けたと。王様なら冠がいるだろうと言って茨の冠を作ったっていうんです。で、その上から棒で頭を叩いたら当然血が流れるでしょう。そんなつまらない兵士たちのいたずらを聖書が丁寧に伝えているのは、まさにここに神の真理が現れていると信じたからに他なりません。このあと歌います賛美歌、この皆さんは歌えませんけれども、このあと歌います賛美歌136番は、血潮したたる主の御頭という最初の言葉で大変有名になった言葉、歌です。血潮したたる主の御頭、棘に刺されし、 主の御頭。悩みと恥にやつれし主を、我らは賢み君と仰ぐと。十字架につけられ、しかもそこから降りて来られなかったこの方こそ、私どもの主、私どもの王と、そういうのであります。お祈りをいたします。神よ、あなたの救いを求め続けるまさにそのところにおいても、罪を犯し続ける私どもです。あれが欲しい、これが欲しいとさまよいながら、主の十字架の重さ、主の味わわれた絶望の深さを知ろうともせず、その十字架の前を素通りしてしまう私どもの浅はかさをどうか憐れんでください。御子イエスの苦しみは、この私のための苦しみ、この方こそ私どもの王と心から信じるものとさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。